お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言1章15節から33節と2章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言一章の学びをしていますが、一章の十五節。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。これは聖書がとてもはっきりと語っているこの世との分離です。第二コリント六章の十七節にはこのように書かれています。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。これは偶像のことを指して言っていますが、確かにここにも当てはまります。ソロモンは言います。あなたが一緒にいる邪悪な仲間との付き合いをしてはいけない。箴言一章の16節から18節。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。このような類のことに関わっていくとき、最後には自分の破滅につながります。自分が仕掛けた網に引っかかってしまうのです。19節。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。これは貪欲に対する罪の宣告です。私たちは今日、唯物的な時代に生きており、貪欲はこの時代の大きな罪です。箴言はここでその貪欲を罪に定めているのです。20節。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ。知恵は若者が学校に来て本当に何かを学ぶようにとしきりに促しています。21節から23節。騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。わきまえがないことは愚かであることです。知恵は尋ねます。あなた方はいつまで愚かでいるつもりなのか。ある20代の若者は3年間麻薬に溺れていました。そこから解放されたとき彼は、自分はどれほど愚かだったことだろうと何度も繰り返していました。どうでしょうか。あなたはいつまで愚かでいるつもりでしょうか。そしてあなたはいつ知恵の学校に来るのでしょうか。あなたが神様のところに来るとき、神様はあなたに救いを与え、聖霊を与え、そして知恵を与えてくださいます。さて、ここでこの章の終わりまで飛びます。箴言一章の32節。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。 唯一の救いの道であるイエス・キリストに背を向けることは霊的な自殺です。33節。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。この箇所は私たちの住んでいる社会のことを言っているのでしょうか。私たちは人をその人の銀行の口座、住んでいる家の大きさ、運転している車の値段などで測ります。そのようにして私たちは愚か者の繁栄を楽しんでいるのではないでしょうか。もしかしたら私たちは愚か者のパラダイスに住んでいるのかもしれません。さて、箴言二章の学びに入りますが、箴言は物語を語っています。そしてこの物語は、賢い若者になりなさいという一人の若者に与えられたチャレンジの物語です。若者はよりよく学ぶために耳を傾けるようにと勧告されています。また彼は家庭において自分の父と母から学ぶことから始めるべきなのです。子供は学校に入る前に根本的な道徳を親から習います。たとえ彼が哲学博士号を取った後でさえも、親から習った基本的なしつけや学習はまだ彼のために役立つのです。そしてここでのその根本的なレッスンとは、主を恐れることは知識の始めであるという教えです。主について知るには、主の御言葉を通して知らなければなりません。神様の御言葉を理解するためには、とても頭が良く、高い知能指数を持っていなければならないという人たちがとても大勢います。しかしそれはとんだ間違いです。神様は頭が良く、高い知能指数を持っていることが必要不可欠だなどとは言われません。しかしながらこの章では、若者が出発しようとするところで、彼が神様の御心と御言葉を学ばなければならないということをはっきりさせています。箴言二章の本文に入りますが、一節。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え。ここには我が子よとありますが、明らかにこれは若者に与えられたアドバイスです。彼は家庭で小さな男の子として出発しました。しかし今彼は大人になって人生の現実に直面する時期がやってきました。そして彼は誰か賢い人にこのアドバイスを受けています。おそらくこれが彼が学校で学ぶ最初のレッスンなのだと思います。残念なことに現代の学校ではこのようなことは学ぶことができません。またここには私の言葉を受け入れとありますが、神様のことわざは純粋に受け入れられるべきもので、神様の戒めは蓄えられるべきものです。二節。あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら。あなたの耳を傾けとありますが、ある事柄は、耳を通して頭に入ってきますが、その最終的な行き先は心です。神様の御言葉が心に届いたとき、御言葉は理解をもたらします。神様はまだこの命令、促し、挑戦を終わってはおられません。三節。もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、使徒ペテロは霊的な成長について次のように述べています。第一ペテロ二章の二十二節。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。お母さんがミルクの用意をしている時の小さな赤ちゃんを観察したことがあるでしょうか。赤ちゃんは期待して自分の持っているすべてのものをもぞもぞと動かします。確かに赤ちゃんは自分の哺乳瓶の中のミルクを欲しているのです。神様の子供は神様の御言葉のミルクを 赤ん坊のように求めなければなりません。この時代の霊的な動きについて私が注目しているのはこのことです。霊的な命のあるところには神様の御言葉に対する新たな興味が見られます。多くの若者たちがノートと聖書を持っていて、すべてのことについてノートを取ることに気づきました。私は全国を回って多くの場所で話をします。そして神様の御霊の本当のムーブメントがそこにあるかどうかがわかります。それは神様の御言葉への渇望によって証明されるのですと、マギー博士は述べています。またここには、もしあなたが悟りを呼び求めとありますが、これは若者に対するアドバイスです。聖書は、英知を求めて声を上げなさいと命じています。箴言二章の四節。銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら。カリフォルニアの砂漠には、かなりの数の銀山があります。アメリカ開拓期に人々が銀のために大陸を横断してやってきた話が伝えられています。銀はデスバレー、死の谷と呼ばれる地域で見つかりました。そして多くの人たちが銀を見つけようとしてそこで死んだのです。そのためにデスバレーという名が付けられました。人々が銀を掘り当てても、その銀を売るのには、あらゆる種類の犠牲を払わなければなりませんでした。私たちはそのように、悟りを求め、神様の御言葉の知識を求めなければなりません。金や銀を採掘をしているかのように、知恵と英知を熱心に探し求めてください。箴言二章の五節。その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。これはデボーションでの聖書朗読以上のものについて語っているのです。私はあまりデボーションでの聖書朗読の価値を認めてはいません。なぜなら何年もそのような類の読み方をしている個人や家族で、丘の中腹で草をはんでいるヤギほどに、聖書に関して無知な人たちを知っているからです。敬虔な気分になって、それから聖書の数節を読むことで、神様の御言葉を学ぶことはできません。神様の御言葉を学ぶ方法は、御言葉を蓄え、耳を傾け、心を向け、御言葉を呼び求め、声を上げ、銀のように求め、隠された宝のように御言葉を探し求めることです。そのように御言葉に着手すれば何かを学ぶことができます。主を恐れることと神様の悟りを見つけることが何であるかを理解することができるはずです。ここ南カリフォルニアに聖書学校があった頃、私はそこで聖書を教えていました。そこには数百人の学生がいました。とても敬虔な学生たちが試験の日の朝、マギー博士、僕たちは今日は試験の準備が全くできていないんです。昨日の夜、祈り会を持ったもので、というのを聞くのはいつでも面白いと思いました。そこで私は彼らに尋ねました。何について祈ったんだい？彼らは自分たちが中国やアフリカやその他の遠い国のために祈ったことを話します。そこで私はこう答えたものです。君たちにとって世界中で一番大事なことは、昨日の夜祈るべきではなかったということだよ。彼らはびっくりして私を見つめます。祈るべきではないんですか？そこで私は言いました。そうだよ。学ぶに時があるんだよ。それから私は彼らに箴言二章を示してこう言いました。昨日の夜、君たちは掘り下げ、探し求めているべきだったんだ。ここには祈り会については何も書かれていないよ。 彼らは神様の御言葉を学ぶために学校に来ていました。勉強の時間ではなくて、祈り会を持ったからという口実に関しては、私は絶対に彼らを試験から免除することはありませんでした。また、デボーションでの聖書朗読で育てられた学生たちもいました。彼らは数節を読むと、聖書を自分の枕の下に入れてしまいます。私はよく彼らに言ったものです。夜の間に知識が枕の間を通って、君たちの脳みその中に入ってくると期待して、聖書を枕の下に入れても、イスラエルとユダの王たちを覚えることはできないよ。そんな風に神様の御言葉を学ぶことはできないんだからね。私が神学校に行っていた時、ある神学書を読むように宿題を出されたことを思い出します。それはとてもつまらない本でした。難しい試験が目前に迫っていて、私のクラスメートの一人が、教授にこんな文句を言いました。先生、これほど無味乾燥な本は読んだことがありませんよ。教授の答えは次のようなものでした。そんなに乾燥しているなら、君の汗で湿らせたまえ。汗をかくほど一生懸命に読みなさいということでしょうか。神様の御言葉を学ぶのには、手品のような方法は一つもありません。簡単な、敬虔な学び方など一つもないのです。ただ掘り出す以外には代用品はありません。そしてそのためには、高い知能指数が要求されてはいませんと、マギー博士は述べています。さて、次の節に注目してください。箴言二章の六節。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。もし知恵が欲しいなら、主ご自身に直接求めるべきです。第一コリント人への手紙二章の九節から十節でパウロは次のように述べています。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの。神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、心に思い浮かんだことのないものは、神様の御霊によって私たちに明らかにされます。御霊は今日、私たちの教師である方としてここにおられます。私がまだ若いクリスチャンであった頃に学んだ最も素晴らしいことの一つは、神様の御霊が私に神様の事柄を教えてくださるという真理でした。哲学博士号や神学博士号を持っていなくても、他の人々が持っていない神様の御言葉の知識を持っている人たちがいるのは、こういうわけだからです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私がテネシー州のナッシュビルで若い説教者だった頃、朝6時の生放送のラジオ番組の枠が、町の牧師たちに使えるようになりました。他の牧師たちは誰一人やりたがりませんでしたが、私はまだ若く、一人者でしたから、その時間に起きることも気になりませんでした。私は神様の御言葉を教えようとしましたが、一人の人物以外には誰も興味がないように思われました。この人物は黒人のご婦人で、毎朝私の教会の前を通り過ぎて行っていたのです。時々私が教会の外で掲示板を変えていると、仕事に行く途中で彼女が寄ってくれました。彼女は言いました。マギー博士、今朝の放送を聞きましたよ。そして彼女はそこに立って番組で言ったことを私と話し合ったものでした。 彼女には本当の霊的な識別力がありました。彼女は私に、自分は小学校しか出ていないと言いましたが、あの素晴らしい黒人のクリスチャン女性は、私が接触したことのある、その町のどの教会に通っている平均的なクリスチャンよりも、多くの神学を知っていました。彼女はどのように神様の御言葉を話し合ったらよいか知っていました。彼女は聖書を持っており、神様が彼女に知恵を与えられたんです。私は彼女が抱えていた聖書ほどにボロボロになった聖書を他に見たことがありません。彼女は聖書を使い、熱心に読んでいたのです。そして彼女は聖書を理解していました。なぜなら彼女は、喜んで神様の御霊を自分の教師としていたからです。つまり主が彼女に知恵を与えられたのです。ハリー・アイアンサイド博士は次のように言っています。とても貴重な真理を所有し、評価する人々の間でさえも、勤勉なバイブルスタディが衰えかけていることを心配する必要がある。今もこれは本当ではないかと思います。箴言2章の6節には、主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだとありますが、私たちはどのようにして主が語られるのを聞くことができるのでしょうか。それは繰り返し述べているように、命の御言葉、神の言葉である聖書を通して、神様はあなたに語りかけるのです。箴言2章の7節から8節。彼は正しい者のために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。多くのクリスチャンたちが今日、当惑しています。どこに頼ったらよいかわからないのです。問題は、彼らがあまりにも神様の御言葉から離れてしまっていることだと思います。聖書は神様が言っておられることを私たちに教えてくれるのです。神様は神様の御言葉を通して生徒たちの道を守られます。無計画にそうされるのではありません。ですからあなたは神様の御言葉に来なければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵の学校への招きというテーマで、箴言1章15節から33節と2章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。